はい、こんばんは。ポポンプブニャンラジオです。ということで、もうなんか今日は大阪雨降ってて、ちょっと寒いかなっていうぐらいでね、ほんとなんか最近雨多くて、なんかもう、梅雨かなっていうね、まだ5月なんですけども、もうほんと体調管理に、気をつけましょうということでね、ちょっと僕お腹ちょっと壊したりとかして、本当に、これ聞いてらっしゃる方も気をつけてほしいなって、まあ、思うんですけども、まあそれにしてもね、やっぱもう参院選があと2ヶ月、に迫ってきたっていうことでね、まあいろんな動きが、まあ、出てくるのはいいと思うんですけども、まあ僕はちょっとこれはどうかなと思ったのが、これ安保法は憲法違反でね、すごく活躍された小林節さんね、憲法学者の。まあ、この方がですね、参院選に出馬を表明したと。それも、どっかの党からではなくて、新しく、政治団体を作ってですね、比例区、から出馬すると。ね、これ比例区って参院選の場合っていうのはですね、比例っていうのは、10人単位、10人以上いるんですよね。最低でも10人、ないと、立候補できないと、出馬できないということで、だからその参院選1人600万円、比例ではね、供託金がいて、だから小林さんが新たに政治団体を作るとしたら、これ6000万は最低いるんですよね。これが供託金必要であると。プラス、あと、活動費とか言ったらですね、やっぱり1億近くは必要になってくると。まあ、これをネットで集めるみたいなんですけども、どうなんだろうなと。この小林節さんっていうのは、まあ、野党共闘でね、まあ、民進党、前民主やったんですけども、今民進党、共産党、野党共闘ね、を推し進めてきた一人と言ってもいい、まあ、立役者と言ってもいいんですけども、それがですね、もうこの今日の会見ではですね、民進党でもない、共産党でもない、棄権する人たちの受け皿を作りたいということなんですけども、これ、何なのかなと、ね、まあ、やっぱね、選挙前だとおかしい動きっていうのが、まあ、ちょくちょくあるんで、まあ、こういうこともあんのかなと思ってたんですけども、例えば棄権しようかなという人がですね、小林さんたちに6000万、とか1億近いお金をですね、寄付するかなと、ちょっとそれも疑問やなと。で、まあ僕が考えたのは、この小林節さんは、先月か先々月ぐらいに桜の木構想というのがね、これは野沢さんが言ってたオリーブの木の構想、比例の統一名簿ですかね。そういうのを作ろうっていうのを小林さんが言ったんですよね。まあ、それに関して、その亀井静香さんが、こう、裏にいるっていうか一緒にやろうとしてたと。で、生活の党の小沢一郎さんはですね、どっちかと引いてたんですね。こう、一歩引いた立場で。まあ、それ、民進党が乗らないと難しいだろうと、小沢さんは言ってたんで、だからね、やっぱこう、亀井静香さんの影を僕は感じてしまうなと。この亀井静香さんっていうのは、前の参院選では緑の風、今もう亡くなったんですけども、谷岡育子さんとかね、あと亀井明子さんとかもいてたんですかね、ちょっともう忘れたんですけども、その緑の風、もうこれ一人も、誰も当選できなかったんですけども、それが40万票集めたと。だからその行き場のない40万票をですね、この小林節さんと、もしくは亀井さんがですね、集めておきたいのかなと。亀井さんというのは広島の選挙区でね、衆院選で、8万か9万票ぐらい、取り張る方ですから、それを他のところにやるのは惜しいと。まあ、だからっていうのもちょっとあんのかなと思ったりして、ね。でも僕はもう一つ思ってたのは、緑の風っていうのは、今回全然立候補も立てた緑の党もね、これも参院選でも1議席も取れなかったんですけど、緑の党が45万票取ったと。で緑の風43万票と緑の党45万票 合わせた90万票。大体ね、でも比例で当選しようと思ったら100万から120万ぐらいいると。まあ、それも届かないんですけども、まあ、その、受け皿的には、行き場のないね、票を緑の風に入れた人、緑の党に入れた人の行き場のない、票の受け皿としては、まあ、これもあるのかなと思ったんですけども、まあ、今日ツイッターでいただいた緑の党は、すでにもう野党統一候補の推薦とかしてるみたいでね、小林哲さんの乗るかどうかわからないと。というな、すればですね、まあ、40万票ぐらいを、めぐって小林さんがね、出馬する気なのかね。別に、その小林さんは別にその無党派層というか、棄権する層の支持を得てるわけでも何でもないんでね。で、しかも2ヶ月前にこういうことを言ったとしても、急速に小林さんのところに票が集まるのは考えにくいと。となるとですね、やっぱりその亀井さんとかの、緑の風とかの票を当てにしてんのかな、としかちょっと思えないかなと。他は、まあ、例えば急にね、社民党とか、生活の党がですね、小林さんのところに乗っかるっていう動きが、まあ、仮にあるとしてもですね、まあ、それにしても一人通るかどうかかなと。これ揉めますからね、その桜の木構想みたいなの作ったとしても、社民、生活では、比例では一人も通せない、集まったらですね、一人は通るかもしれないですけども、どっち系の候補なのかっていうので、これも揉めると。となったらですね、やっぱそれもちょっと考えにくいかなと。何なのかなと、この動きっていうのはね。まあ、小林哲さんも、まあ、もともと、右派系というかですね、まあ、そういう方ですか、いろんな人との付き合いも、あるようでね、まあ、ネットに出回ってる、ね、写真、ツイッターとかで出回ってる写真では、その筋の人との、まあ、写ってる写真がですね、出回ったりしてると。なんかその辺もね、それもなんかちょっと最近の、お写真だみたいなね、話もあったりとか、それもちょっとね、なんか関係あんのかなと。いや、これ小林さんをネットでお金集めるって言ってるのも、まあ、多分集まるんでしょうと。それがどこからあるのお金なのかっていうのもね、すごい気になりますし、まあ、他の候補、10人立てなあきませんから、その他10人が、その他9人ですかね、誰になるのかというのもすごく気になりますし、な、僕としては、まあ、立候補するのは別に全然構わないと思うんですけども、この野党票を食ってしまうことにならないかという、まあ、質問に対してはですね、まあ、それもなんかこう、要領を得ない答えになっていると。民進でも共産でもない票を集めたいとね。で、まあ、小林さんがその独自に、その、無党派層向けにね、の集会とかに顔を出して人を集めてたら別なんですけども、いや、そうじゃないでしょ、と。いろんな政党系の集会に顔を出して、こう、講演してたんじゃないのかなと思うんでね。その辺もちょっとね、なんか、棄権する人の受け皿っていうのもちょっと、僕的にはおかしいな、と、思いますし。ほんで、これ、まあ、今年の話ですかね。とある、県の講演会ではですね、なんか市民会館がどっか借り切ったみたいなんですけども、そこに小林さんが、と、もう一人別の人の、もうなんかあったところ、ね、名前の言えない方の講演会をや、講演会みたいなのをやったところ、市民会館の1割ほどしか埋まらなかったと。これはね、一政党系の集会やったんですけども、小林さんもやっぱりその、政党の、なんていうんですかね、講演みたいなのが、バックアップみたいなのがないと、人を集められないと、いうね、そういうのもありますから、どうもね、それで棄権する人の受け皿になれるのかというのも疑問だと。 で、まあ、この供託金って言っても、一人も比例で当選できなかったら、全部没収ですから、これ6000万、最低でも6000万はいると。これも、本当にそのお金をですね、もうなくなってもいいよという人ぐらいしか寄付しないだろうなと。もう絶対返ってこないお金はもう多分そうなるんじゃないのかなと。そうすればね、まあ僕は本当にその、いろんな勢力ね、なんていうんですかね、野党共闘、あんまりよく思ってない人がポンと、お金出てくるのかなとか、そういうこと思ったり思わなかったりみたいな、いやなんか怪しいなと、僕的にはちょっと思いましたね。野党共闘にとってこの動きっていうのはね、どうなんでしょうかねと、って僕は思いましたということで、まあこの動き、ちょっとね、この後も注目したいなと思いますということで、さようなら。バイバーイ。